第12回目ですよ。ポッドキャスト大津区海側のサロマ町より、音楽に関しては無節操なコマが、地元でライブの企画と主催をしている団体音楽屋のお知らせを中心に、私たち音楽屋が応援しているアマチュアミュージシャンのご紹介や、シンガーソングライター板地山伝兵衛さんのライブ情報などを織り交ぜて、下手くそなおしゃべりですがお届けしていきたいと思っています。皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございます。何言ってんだ。3月31日年末ですね。皆さんは大掃除も終わり、年越しの準備しながら家族団らんしているのでしょうか。それとも仕事に追われ、2010年の終わりなんて関係ないやと働いているのでしょうか。私はね、とりあえず年末の行事の真似事だけして、大晦日の真似事だけして、早く正月が過ぎればいいなと思いつつ、こんなことしています。さて、音楽屋は今年1月に板地山伝兵衛さんの幻冬ツアーライブを開催してからしばらくお休みをいただいて、10月に札幌拠点に全国ライブツアーをしているピアノトリオラテライブと、11月はアコースティックギターペーターさんのソロライブの2つを主催しました。それぞれね、音楽の好きな方が集ってくださって、楽しい時間を一緒に過ごしたんですが、やっぱり私自身いつもうまくいかないなと思うのは、集客でした。私はライブの企画をこう立てたり、段取りしたり、宣伝したりするのは得意なんですけれども、集客するってことだけがこう苦手でね、いつもスタッフや協力してくださる方たちの力に頼っています。それじゃダメだなぁと思うんですけどね。でもね、こうみんなで何かをやるには、分担が必要だってことを考えると、一人で抱え込まないでね、自分のできる得意な部分で頑張ればいいかなと思うのですが、なんかこう代表となるとね、これがなかなかね。そんな中、もうすぐ幻冬ツアーが始まります。それぞれ会場でね、それぞれの会場の方がね、こう準備してくれているのでね、私は伝兵衛さんと石井さんを連れて無事現場に着けばいいだけの仕事なんですが、やっぱりこうそれぞれの会場の集客が気になる。任せとけばいいんですけどね。毎日モヤモヤしている今日この頃です。そんなモヤモヤしているコマが好きな伝兵衛さんの曲、窓の景色、聴いてください。
景色を覚えていたい、あんなに遠くまで行くんだから、乗り遅れた汽車が僕に問いかける、乗り遅れた汽車が僕に問いかける、なくしたものだけいつまで探してるの、線路に咲く景色を覚えて 車が来る。そこからいつでも旅は始まっていた。窓の景色を覚えていたい。こんなに遠くまで来たから、雲の行方を尋ねてみたい。あんなに遠くまで行くんだから、
山天兵さんの窓の景色でした。この曲はですね、ライブでは聞いたことないんですよ。ないんですけど、天兵さんの初期の頃のアルバムでね、The Third Period っていうやつの中に入ってるんですが、この天兵さんらしくない曲がね、大好きで、ちょっとかけてみました。こんなこと本人に言ったら怒られるかな。天兵さんの検討ツアーは、来年の1月23日、札幌の新琴似にある鳥都市から始まるんですが、24日ね、札幌で番組の収録があって、25日は狸小路にある埼谷屋でライブがあります。で、26日はオフなんですけれども、もしかすると苫小牧のケーブルテレビがね、番組作ってって言ってたんで、収録があるかもしれません。いろんなところでね、メディアにも登場し始めた天兵さんと石井さんですが、これがきっかけになってライブに来るお客様が増えるとね、いいなぁと切に願っております。で、27日は苫小牧の SG ホール、ポンタさんが加わっての電ポン石ライブスタートです。ここはね、1月にオープン予定のライブホールなんですが、デンベさんのライブがこけら落としになるそうなんですね。スタンディングで300ぐらい入れるって言ってたんで、とても広いと思うんですが、そんな広いホールでお客さんが10人とかだったらどうするなんてね、デンベさん泣きながら歌うんだろうなってちょっと笑いながら喋ってたんですが、そんなことはないべ。ということでね、27日、苫小牧の方、またお近くの方は、天兵さん寂しがるんで、足を運んで聞きに行ってみてください。28日はサロマ町音楽屋主催ですね。29日はラオス。この3日間はポンタさんがご一緒なので、これをきっかけに私、ポンタさんと仲良くなりたいなぁと思っていますが、どうかな、出るかな。で、 30日は北見、31日は初めての場所で滝の上、しかも温泉なんですよね。とても楽しみなんですけど、それは私だけかな。露天風呂とかありそうですよね。鼻水凍る、あ、髪の毛凍るかもしれん。ちょっとね、入れたらいいなと思うんですが、きっと酔っ払って入れないんだろうな。2月1日はおこっぺ町。ここも初めてです。元小学校だったようでね、会場は体育館なんですよ。体育館でのライブ、どんな感じになるのかな。ねえ、温泉で歌ったり、体育館で歌ったり。今回のツアーはいつもと違っていろんな年代との交流もありそうでね、とても楽しみです。そしてラストは門別のアリババ21。ここのマスターはとても面白い方でね、宿代もったいないしょ、うちに泊まんなさいって言ってくれるんですよ。なのでね、お言葉に甘えてお泊まりさせていただくんですが、ツアーミュージシャンの良き味方でいつも頭が上がりません。
重い雲の上は晴れてた、やっと見えた青い空が、変わらないと信じていた気持ちは
消えるの、何を今か。
突然聞いていただきました。NJ 愛した君のこと。NJ のね、アルバム、Life より、Life の中に入ってるんですけれどもね、この切ない歌詞にすがすがしい曲が抱き合っているようなイメージが好きでね、かけてみました。前回もご紹介した NJ ですが、12月のワンマンライブが成功して、今ね、とてもノリに乗っている NJ なんで、北海道ライブをやるなら今がいいかなと思って、ちょっとずつ実現に向けて動いてます。先週ね、Ustream でワンマンライブの映像を見たときに、北海道にもファンがいることを知りまして、これはやっぱやるしかないでさってことで、3カ所ほどライブができたらいいなと始めてるんですけれども、NJ さんたちにもね、北海道に遊びに来る感覚で来ていただけませんかってお願いしたところ、心よく承諾してくださったんでね、必ず来年、できれば春あたりに実現できたらいいなと思ってます。もし決まったらね、またお知らせしますので、どうぞお楽しみに。いただきましたのは、タイトル「しーちゃんへ」でした。コマがねガレージバンドで作った曲なんですけれども、高校卒業して家から離れて社会人になった娘のしーちゃんがね、この社会の厳しさに触れて落ち込んでいた頃、ちょうど誕生日だったんですが、エールを込めて作ってみた曲です。初めて作った曲なのでね、ちょっと思い入れもあるんですが、聴いてくださった方に、ね、良い感想をいただいてね、次の作品もなんて思ったんですが、もしかしたらこれが最初で最後になるかもねってことで、ジングルの代わりにかけてみました。また作るかもしれないけどね。ね。さてさて、音楽屋がお休みの間ですね、いろんなライブに行ってみようと思って、今年は結構いろんな場所へライブに行きました。4月は羅臼町のペーター&中志音ライブ、5月は旭川の原口純子さんのライブと所町の橋健さんのライブですね。で、6月は横浜まで飛んでファーイーストネイティブのライブ、最初で最後だと思ったんでね、もう意を決して行ってきました。はい。9月は苫小牧、帯広、釧路、でんべいさんと石井さんの北海道ツアーですね。で、10月は女満別町でやったひのき屋さんのライブ、女満別市でやったこのアリババ21でね、やった永見純さんのライブ。で、11月は北見市でやった酒井長生さんという方のライブと、あとね、サロマでやったボイスのライブも行きました。で、12月は遠軽町の白畑隆一さんのライブ。これはですね、突然行ってきたんですね。白畑さんに、札幌にいるんですけど、遠軽町出身の方でね、札幌行くんだけどって電話したら、あ、その日、ちょうど遠軽だわってことでね、で、その時もエンガルにいるっていうのが分かって、今日ライブだよって聞いたんで、 行ってきました。本当にね、突然行ったんですけどね、楽しかったです。あとね、12月ね、あと1本どっか行ったんだけど、どこだっけ。他にもね、お誘いいただいて行けなかったライブもたくさんあって、誘われた分ね、全部行ってたらライブ貧乏になってたかもしれませんね。時間はあってもお金がないとか、お金があっても時間がないとか、まあどっちにしろ行けないってなると、やっぱりね、こうちょっと悲しいものですね。私って本当こうライブが好きなんだなぁとつくづく思った1年でした。そんなライブバカなコマですが、ポッドキャスト仲間といいますか、それだけじゃないんですけれどもね、同じようにポッドキャストで番組を公開していらっしゃる方がいまして、わさラジオって番組をやってるんですが、なんとね、ポッドキャストの電子マガジンを作っちゃいましてね。ポッドキャストの電子マガジンって何よってちょっと不思議だったんですが、実際ね、こう実物が発行されて iPhone に入れてアプリのこうブックを開くとね、ほーら不思議、ブックの中に本が入ってるよね、すっごい見た瞬間ね、嬉しくてね。で、そこにはこう、ワッサマガジン創刊号って入ってたんですけど、私にしたらこの新しいものだったんで、とっても新鮮で興味もいっぱいあって、こう真似するのが大好きなのでね、どうやったらこんな作品を作れるんだろうって思うと、こうワクワクしちゃったんですけどね。なんとなく作り方がわかると、まるっきり同じようなものじゃなくって、私が小さい頃から作ってみたかった絵本をこんな風にして作れるんでないべかって思うと、もっとワクワクしちゃってね。こう絵があって、物語があって、 BGM があったら最高だべさみたいな、こう iPad の電子書籍みたいに、この小物が動いたりしたらもっと面白いかもしれないんですけど、HTML5 とかいうのわかんないし、作り方もすごく難しそうだし、でもこうワッサマガジンを見ると、私でも作れちゃうんじゃないかいってね、思ったあたり、こうとても刺激的でした。なのでね、来年はライブバカのコマがライブよりも自分の作品作りに集中できたらいいなぁなんて思うんですが、さてどうなりますやら。ちょっと口緩んじゃってますね。こうね、いろいろとやりたいことがね、いっぱいこう浮かんでくる。私はまだまだ何かできるのかなって思わせてくださった、こう、朝ラジオとね、マガジンの制作者ミツさんには心から感謝してます。ミツって。でもね、こんな刺激的な仲間がいるって本当宝だと思います。そういう意味ではね、私にはこうミツさんだけじゃなく、こうやって私にポッドキャストやってみたらと勧めてくれた K さんや N さんみたいに素敵な仲間がね、こう NJ の歌じゃないけど、地図上では遠いけどネット上ではすぐ近くにいてくれるのでね、とてもありがたいです。いつもいつまでもね、大事にしていきたいなと思います。そしてこんな番組でもね、毎回聞いてくださっているリスナーさんにも心から感謝しています。今年もいろいろお世話になりました。来年もね、不定期ですが下手なおしゃべりに付き合ってくださいよっていう感じで続けていこうと思っていますので、よろしくお願いいたします。あ、今回ね、ポエムのコーナーありませんでしたね。次回必ず。もういて誰ですか、そんな優しいこと言ってるの。ではね、今年最後の曲で お別れしたいと思います。 NJ のハッピー研究所でお別れです。また来年お会いしましょう。良いお年を。したっけね。
さなことでも
ハッピーデイ、
今日の一位を見つけてゆこう。
ハッピーデイ、
最悪だった日も
ハッピーデイ、
毎日一つずつ
ハッピーデイ、
重ねて明日へのハッピーにつないでゆこう。
ハッピーデイ、
重ねて明日